1、特集、地域のつながり、2ページから13ページ。写真は省略します。顔の見える安心できる社会に。地域社会で生きる。私たちは普段、様々な社会の中で生活しています。会社や学校、趣味のサークル活動など。住んでいる地域での人間関係もその一つです。このような社会の中には人と人とのつながりがあり、時には協力して課題や困難を乗り越えています。薄れる地域のつながり。令和5年に内閣府が行った社会意識に関する世論調査によると、地域での付き合いは必要ない、と答えた人は 0.6% でした。多くの人は挨拶をしたり、世間話をしたり、地域の行事に参加したりして、地域での付き合いを築くことを望んでいることがわかります。図1。一方、同調査で地域での付き合いを全く付き合っていない、あまり付き合っていないと答えた人は、44.4%。 図2。多くの人が地域のつながりを必要と思っているにもかかわらず、関係性を築くことができていないようです。本市でも自治会の加入率は年々減少していて、令和元年度には 49.4% と半数を切っています。どのようにしたら地域でのつながりを築くことができるのでしょうか。今回の特集では、地域を盛り上げ、人々をつなぐ人たちや、地域の中で新たなつながりを築いた人たちを通して、そのヒントを探ります。図1から3は省略します。第1章、地域のつながりはなぜ必要か。あらゆる情報はスマートフォンから手に入り、娯楽にあふれ、大抵のことは一人でも困らない時代。地域のつながりはなぜ必要なのでしょうか。安心安全の鍵は地域のつながり。住民同士の交流が活発な地域では、不審者や近所の異変に気づきやすく、犯罪が起きにくい傾向にあると言われています。また、災害が発生した時に大事なのが、自助、共助、公助が連携すること。自助とは自分の身を自分で守ること。公助とは支援物資の提供などの公的支援のこと。そして、共助とは地域の人々が助け合うこと。日頃から近所にどのような人が住んでいるのかを知り、信頼関係を築いておくことで、一人では乗り越えられない困難も力を合わせて乗り越えることができるでしょう。顔を知り挨拶することが最初の一歩。では、地域のつながりを築くにはどのようにしたらよいのでしょう。まずは顔を知ることと、挨拶をすることです。また、地域の祭りや行事に参加することも、つながりを作るきっかけになります。顔を知っているって大きい。光り輝け神津商店会会長、石井健さん。神津商店会は、市内の約120店舗からなる団体で、光り輝け神津フェスタや、神津の森駅前イルミネーションなど、地域に密着したイベントを主催しています。地域のつながりは、希薄化させてはいけないものだと思います。災害はいつ起こるかわからないし、いつ自分に助けが必要になるかわかりません。困った時はお互い様と助け合うことができる地域になるためには、顔の見える関係を築くことが大切だと思います。地域のイベントは、そこに住む人が顔を合わせ、知り合いになるきっかけの場だと思います。私たちが主催するイベントは、 そういった地域のつながりを築く場になっていると感じています。これからも私たちの行うイベントが地域のことを知り、人と人がつながるきっかけになると嬉しいです。現役大学生が自治会長、若者こそ地域との関わりを、クイーンズタウン自治会前会長、三浦空さん、大学に通いながら自治会長を務めました。若者が自治会長をやっていることで、これまでは会長が抱えていたであろう困りごとなどを、周囲の人が心配して助けてくれました。この経験から、若い人が地域活動に参加することは、周囲の人を巻き込むきっかけになると感じました。大学生でもできるということを、同世代の人にもっと知ってもらい、地域の人と関わりを持ってみようかなという人が増えたらいいなと感じています。安心できる暮らし、コミュニティの絆が地域を安全に。成田警察署生活安全課課長、高松千尋さん。顔の見える関係が築かれていることで、事故や犯罪が起きにくくなります。詐欺の手口や不審者などの情報共有や地域の人同士による見守りが期待できます。姿を見ないという近所の人の通報で熱中症で倒れているのを発見され命が救われたことも。また子供たちに何かあった時家族以外に助けを求められる存在がいることはとても心強いです。地域の中に顔見知りの関係を築いておくことは、自分や家族を守る上で大切なことです。
第2章、人々を結び、顔の見える関係を作る。本章では、様々な立場や役割で、地域交流を活性化させている人たちを紹介します。支え合いの地域をつなぐ調整役、生活支援コーディネーター細田康之さん。生活支援コーディネーターは高齢者の日常の困りごとや悩みごとを把握し、解決に向けた地域のネットワーク作りなどを行う調整役です。主に買い物支援や成田生き生き100歳体操のグループ立ち上げのお手伝いをしています。買い物支援では、軽トラックによる移動販売車の販売場所の確保を行っています。移動販売には、買い物困窮者を支援するだけでなく、近所の人との交流の場や、地域の見守りとしての役割もあります。目標は、近所の仲間同士で声掛けや、見守りができる支え合いの地域を築くこと、これからも地域のニーズを把握して形にしていきたいです。見守りから広げる小さな信頼。神津小学校地域コーディネーター斉藤義則さん。子どもたちに安全に通学してもらいたいという思いで見守り活動を行っています。登校を見守りながら交わす挨拶が私の元気の源です。中には挨拶が苦手という子もいますが、毎朝顔を合わせるうちに徐々に心を開いてくれ、おはようございますと返してくれた時はとても嬉しい気持ちになります。6年間同じ時間を過ごした子どもたちとは、卒業後も顔を合わせれば挨拶をし合える関係になっています。この活動は信頼関係を築いてくれていると感じています。活動を続けて12年目になります。これからも小さな信頼関係を少しずつ地域に広めていきたいです。顔を合わせるって楽しい。柴田生き生きクラブリーダー、成家克之さん。 地域で交流できる機会が欲しいと思い、成田生き生き100歳体操のグループを集会所に立ち上げました。同じ地域に住んでいても顔を合わせないと遠慮して声がかけづらくなるもの。今では活動以外でもコミュニケーションを取る機会が増えました。活動日には集会所の近くに住んでいる人にも声をかけるようにしていて、これは地域のちょっとした見守りにもつながっていると感じています。これからも楽しく活動を続けて地域に貢献していきたいと思います。活動に参加するには、成田市社会福祉協議会 27-7755 または住んでいる地域の地域包括支援センターへ。誰でも自由に楽しくいられる場所に。成田スポーツアカデミー理事長中谷純子さん。家庭や本人の事情にかかわらず、誰でも気軽に参加できる居場所を作りたいという思いで、成田スポーツアカデミーを設立しました。クラブでは、サッカーやスポーツ鬼ごっこを中心に、子供も大人も一緒になって体を動かしています。中には、障害のある子供や、学校に馴染めない子供も活動しています。そうした子供たちが一緒に汗を流し、楽しかったと言って帰る姿を見たときは、とても嬉しい気持ちになります。会場にはいつも賑やかな声が響いていて、自由で垣根のないクラブだからこそ、安心して通える場になっていると感じています。目指すのは、田舎のおばあちゃん家のような、いつでも帰って来られる安心できる居場所。このクラブが、参加者にとって無理せず楽しくいられる居場所になってほしいです。活動に参加するには、活動日や活動内容などの詳細は、成田スポーツアカデミーホームページから確認できます。QR コードがあります。DX でより強固なつながりを。神津の森第一自治会会長、星野義和さん。会員や役員の負担を軽減しなければ、自治会の存続が難しいと考え、電子メールを活用した電子回覧板を導入しました。会員からは、煩わしさから解放された、留守にしていても安心と言われています。また、情報をすぐに届けられるのも大きなメリットです。私たちの自治会では、全世帯がメールを受信できる環境が整ったので、災害時に開放される公衆無線 LAN サービスの利用を想定して、安否確認メールを一斉送信する方法にしました。回覧板などの電子化は、地域のつながりを強くするという面で、相反することに見えるかもしれません。しかし、工夫して使えば本当に必要なつながりをより強くすることができると感じています。伝統が紡ぐ人の縁。幸町高若連令和6年度若者頭林田拓美さん。家業を継ぐために成田へ戻ってきたとき、子供の頃に慣れ親しんでいた祭りに携わりたいという思いで、幸町高若連に入りました。私にとって祭りの魅力は縁です。祭りなどの伝統は担い手がいないといつかなくなってしまうもの。そこでは自分たちが伝統を継承し、地域を盛り上げるという思いを持った多世代の人が関わっています。同じ志を持った人同士の助け合いがあります。信頼関係は仕事などでは得られない関係です。山車が表参道の坂を一気に駆け上がる瞬間は、 まさに地域が一つになっている瞬間であり、祭りの醍醐味。これからも祭りの縁を大切に地域を盛り上げていきたいです。
第三章、地域の輪に参加してみよう。市内では様々な形でコミュニティ活動が行われています。その活動の輪に参加することで、自然と地域の人々とつながりを築くことができます。本章では、市内にあるコミュニティ活動の場と、その参加方法を紹介します。住みよい町を自分たちで維持する区や自治会。地域に住む人たちが力を合わせて活動する区や自治会。活動内容は地域によって様々ですが、一例を挙げると次のようなものがあります。ゴミ集積所の設置、維持管理。ゴミ拾いやリサイクル活動。防犯パトロール活動。祭りやお楽しみ会などのイベントの開催。このような区や自治会の活動に参加すると、住みよい地域づくりができるとともに、自然と地域とのつながりを築くことができるでしょう。区や自治会に加入するには、区や自治会の活動内容を詳しく知りたい場合や、加入を希望する場合は、住んでいる地域の区や自治会に相談してください。連絡先がわからない場合は、市民共同課20-1507へ連絡してください。共通の話題がつながりを育む、地域のコミュニティ活動。市内には、趣味や娯楽を楽しめる、様々な場があります。例えば、公民館のサークル活動。市内には13の公民館があり、全体で460を超えるサークルが活動しています。活動内容は様々です。自分が好きなことを楽しみながら、地域のつながりを広げていくことができます。サークル活動に参加するには、学び&ボランティアサイトでは、住んでいる地域で活動しているサークルや、コミュニティ活動などを検索できます。QR コードがあります。障害大学院では、成田の歴史や健康、文学などに関する一般教養と、書道、演芸、陶芸などから一つの専門講座を学ぶことができます。市に住民記録があり、4月1日時点で60歳以上の3年間通学できる人という条件はありますが、毎年多くの人が入学して一緒に学びを深めています。障害大学院に入学するには、毎年3月に新入生を募集しています。活動の様子などは市ホームページで確認できます。QR コードがあります。子育て世帯の強い味方が仲良し広場。子ども館、三里塚コミュニティセンター、モリンピア構図の3カ所に設置しています。0歳児から未就学児までがのびのび遊べる広いスペースがあるほか、季節に合わせた様々な催しが企画されています。仲良し広場に参加するには、参加を希望する人は当日直接会場へ。開館時間や催し物などの詳細は市ホームページで確認できます。QR コードがあります。企業の中には、積極的に地域貢献している企業もあります。そのような企業の人と信頼関係を築くこともまた、住みやすい街づくりにつながるでしょう。企業の取り組みも、成田国際空港株式会社、地域共生部、共生企画グループ、曽我部翔吾さん、地域の一員として、私たちは地域と共生共栄する企業として、周辺市町の様々な行事に参加、協賛しています。例えば、成田祇園祭では、今年も多くの若手社員が雑踏整理などの運営に携わりました。 参加者は観客とは違ったお祭りの姿を見ることができ、さらにはお祭りを地域と一緒に作り上げているという喜びを感じることができました。地域行事への参加は、地域と空港との絆を深める上で、極めて大切なことだと考えています。成田空港のことを多くの人に知ってもらうだけでなく、私たちも地域のことをさらに知るきっかけにもなっています。これからも様々な行事やイベントに参加し、人々との交流を通じて、地域と成田空港との関係を深めていきたいです。インタビュー。安心の基盤は人とのつながり。成田市区長会会長、村島義則さん。土屋区区長、市区長会副会長を経て、令和6年に、市区長会会長に就任。いざという時に支え合えるつながりを。核家族化やライフスタイルの多様化により、地域のつながりが薄れている一方で、激甚化、頻発化する自然災害に対応するために、地域が果たす役割は、ますます重要になっています。災害時には、個人や家族の力だけでは限界があります。いざという時に備え、隣近所や地域の人々で支え合える基盤を築いておくことは、とても重要です。持続可能なコミュニティであるために、地域の防災、防犯活動や見守りなどで、中心的な役割を担っているのは、区や自治会です。皆さんは、区や自治会に、どのようなイメージを持っていますか？負担が大きいという人もいるかもしれません。しかし、現在はオンラインで会議を行ったり、スマートフォンを通して回覧板を回したりして、できる限り役員や会員の負担を軽減するところが増えてきています。社会全体として地域活動にデジタル技術を活用する動きは、一層加速していくでしょう。自治会は身近で頼れる存在です。まだ加入していないという人は、ぜひ加入を検討していただきたいと思います。顔の見える関係が暮らしの安心に。地域の人の顔が見え、困った時に支え合える関係性はなくなってはいけないものだと思います。地域の中で解決できることはたくさんあります。隣近所や地域と関わるのは煩わしい。地域のつながりなんて必要ないと思う人もいるかもしれません。しかし、自分や家族が安心して暮らせる環境は一人では作れません。地域や人との支え合いがあって成り立つものです。成田の強みは伝統行事。成田市は伝統的な行事が盛んな町です。そういった行事は地域のつながりを維持していく上で強みになると思います。子供の頃から山車や屋台、神輿に触れて、大人になったら、今度は自分たちがやらなきゃと思ってくれたら、どんどん循環して地域のつながりを維持していけると思います。できるときに、できることから地域とのつながりを作る一歩を踏み出してみてください。その一歩がきっとあなたや家族、そして地域の未来を明るくしてくれます。特集の終わりに、いってらっしゃい。おかえり。私が小学生の時、通学路には畑を耕す農家の人や、店の前で作業をする地域の人がいて、挨拶を交わすのが日常でした。安全に通学ができていたのは、地域の見守りがあったからなのだと思い返しています。人や地域のつながりが薄れている昨今、地域が持つ力を改めて考えてほしいという思いを込めて、地域のつながりをテーマに取り上げました。地域のために活動する人々を取材する中で、 きっかけやその思いを語る皆さんの眼差しからは、この町を良くしていきたいという強い意志を感じました。地域の人との交流が増えると、互いが他人ではなくなってきて、大切な存在になる。それは次第に、この町を良くしていくにはどうしたらいいだろうと考えるきっかけになる。これは、取材で印象的に残っている言葉の一つ。地域を支える基盤は、やはり、人と人とのつながりなのだと感じました。隣近所の人と挨拶をすることからでも、地域とのつながりは生まれます。それは自分や家族のためでもあり、地域の未来のためでもあります。この特集がきっかけとなり、地域との関わりを持ってみようと感じる人が、一人でも増えることを願っています。特集、地域のつながり、終わり。